8月31日おまけ配信。
おまけ配信。
さあ、ただいま8月31日の、15時20分。
はい。ほぼオンタイム。
はい、収録しております。皆さん、
はい、
ね、台風も近づいてきて、
はい、
いろいろと夏の末期感じてますけど、
うん、
まだもうちょっと夏残ってるんでね。
そうだね、ちょっと暑いね。
もう少し勢いで、生き抜きたいと思いますよ。
うん、あ、あのさ、
はい、
ちょっとさ、ちょっと時間もらいたいんだけど、
ちょっと時間あげようじゃ、うん、おまけ配信だからね、
おまけ配信だからね、
うん、
いやあのね、いやまあ、なんつうかね、
うん、
いやひとまず誕生日プレゼント用意しました。
よかった。
はい、そうです。
僕がね、今ここで誕生日プレゼントの話を僕から切り出そうかと思ってドキドキしてたところを、
はい、
8月2日誕生日、粕谷浩二です。
2月14日誕生日の中澤雅智です。
はい、
うん、これでちょっと濁ったかな。
濁ってない、全然濁ってない。
はい、というわけで、まあ、遅ればせながらね、
はい、
一人喋ってる時にも散々つつかれたりとかしましたし、
はい、
その前の放送の時、そのちょっと後の放送の時でもね、ちょいちょいつつかれましたけども、
はい、
いや別に何かどうというわけじゃないですけども、ひとまず遅れて申し訳ない。
いやいや、まあ実際ね、この僕らの中で、まあ、平井正幸さんがいた時もそうだったけど、
うん、
何かあいつ誕生日だから何かサプライズで用意しようぜっていうのをまずスタートしたのはもうすごくいいポジティブな感情のみでさ、
うん、そうね、
やったらもう多分あいつも喜ぶし、
うん、
番組的にもなんかわーっとなるしって思ってやろうぜみたいなとこからスタートして、
うん、
それぞれがなそれぞれの誕生日の回に近
い
ポッドキャスト配信で、
はいはい、うん、
なんか誕生日のやつにプレゼント買ってくるみたいなことをやり始めたわけじゃないですか、
うんうん、
でも現金なもんでね、やり始めて、
うん、
全員が回っていくとあれ俺の来なくなんのみたいなのがなっちゃうんだよね。
ね、
それはね、だから僕も、うん、もうその構成だったりプロデュースだったりをするっていう立場側からして、
うん、
お前が言うの一番なしなんだよみたいなところがあるわけ、
はいはい、
僕から言っちゃったらもうえぐいじゃんっていうところがあるわけよ。だから言おうか言うまいか、でもやっぱ欲しいし、
うん、
すごい第三者的な構成としてはそういうのずっとやっていくことに結構楽しいところがあるからずっとやってとは思うんだけど、でも実際もらえないからって文句言うのも違うんだよなみたいな、
うんうんうん、
あーっていういろいろな葛藤が自分の中であって、こう一人喋りの時にまあくれなかったですけどねみたいなことを吐くみたいなことしかできなかったりしたわけよ。
まあもうサプライズでも何でもないんだけどね、もうここまで来るとね。
もうここまで来たら僕が要求したものに対してレスポンスを返すみたいになっちゃってるけど、
うん、
まあでもともあれ、
はい、
ありがとうございます、はい、お誕生日
祝ってくれて。というわけでお渡ししたいと思います、
はい、
今日を選んできたのはですね、こちらです。 Wii 版みんなのリズム天国。
あー、リズム天国か。
うん、
芸能人いっぱい使ってものすごい CM にお金かけている例の Wii ソフト、リズム天国。
結構小粋なね、
はい、
ミッションというかリズムゲームが多いんで、
うん、
結構粕谷くん好みじゃないかなと思って。
なるほど、
来ました、どうぞ。
前の DS ソフトから引き続きゲームソフトってことです ね、
もう本当僕自分が欲しいものを買うしかないと思って
確かに
自分の欲しいもので粕谷くんがやりそうなものを買うしかない。
確かにね、みんなのリズム天国 Wii に関してはね、
うん、
あ、ちょっと欲しいなとは思ってた、
うんうん、
思ってたよ。でもまさか中澤雅智さんが、
うん、
僕がプレゼントしたトイデジ、レゴのトイデジの価格を下回ることはないかなと思ってたけど、はいはいはい、まあそこら辺はでも僕が要求しちゃあれだしなって
あのさマジそうなんの？何それ？
そうならないです。そうならないです。
何それ？
そうならないです。そうならないですよ。うん、いや、価格じゃないから。気持ちだから。
ね、うん。
それはもう僕もね、今、最近では、Wii スポーツも、
うん、
その他ね、
うん、
いろいろなボディをなんとかするための、
うん、
様々なやつとかを、
うん、
だんだんやらなくなってへこたれかけている
Wii 、うん、
へこたれかけの粕谷浩二ですから、うん、ここで一発ね、みんなのリズム天国いただいて Wii、
うん、
をまず楽しむことを再起して そこからあ、そうかって思って、
うん、
ちょっと Wii フィットも復活するみたいな、うん、そういうこれから僕の中長期的な人生を楽しくするための プレゼントとしては超ありですよ。
はい。
みんなのリズム天国ありがとうございます。
ありがとうございます。
これどういうこと？案に僕にリズム感がないみたいなことを言う。
違う。リズム感があるからって話。音楽にも、とても造形があるからって話。
はいはいはい。
もう、最初ブートキャンプ買おうかどうか迷ってました。
ブートキャンプだったら、もっとブーと垂れてた。もっとブー垂れてた。こっちではないよっていう話をしちゃってた気がする。うんうんうん、いやー、みんなのリズム天国、本当良かったですよ。ありがとうございます。
はい。
はい、よかったです、ね。これを一緒に楽しむ、彼女を作るとかいう話は今回はあんましないでいきますけど。うん、
で、誰とやる予定？
は？
いや、もうリズム天国。
一人。
じゃあ、俺とやろうぜ。これ、今からっつったらどうなのかな、番組的に。
絶対なし。
はい。
もう前も言ったけど、うん、音楽がほぼほぼなしだし、
そうだよね。
その上で、えい、うん、うん、うんとか言うのをずっとやってても、そう面白さ伝わらないから。
確かにね。
はい。
じゃあなし。
はい。
はい。
いや、ありがとうございました。
はい。
28歳になってね。
うん。
まあ、28歳になってからもう1ヶ月くらい経っちゃいますけど、
そうだね。
いろいろ思うところありましたよ。まあ、1ヶ月逆に、時間をくれたからこそ思うところがあったかもしれない。
うん。
うん。なんだかんだ言ってやっぱりね28だし、
うん、
こういろいろ思うところがあって仕事を辞めてね、
うん、
で無職になって何をやっていくかとかを考えて、
うん、
でまあ就職するかでも就職、正社員っていうところを考えずに夢を追うっていうところがあるんであればアルバイトで行くかとか、
うん、
その他まあ前々からやってるマイフェイスマイスタイルっていう活動を本気で収益化することにもっと時間と労力を割いてね、
うんうん、
でがっつりやるとかまあいろいろ人生の生き方これからについて考えてたりもして、
うんうん、
で、まあ、プロジェクトワンサイズも奇しくもちょうどこのタイミングで9月末で1回ポッドキャストなんとか実験室が終了するっていうこともあり、うん、これから何を考えてどうしていこうかなみたいなことを結構考えるタイミングにはなったわけですよ、
うんうん、
で全然関係ないタイミングで全然関係ない流れだったんだけどちょうどこのタイミングで8月の29日の夜に出発して、
うん、
8月の30日の朝日を見るっていうプランで、
うん、
富士山に登ったのね。
お
で、まあ、富士山に関しては多分明日は、9月1日の配信で話すと思うけど、
うん、
その富士山を登りながらとかもうやっぱ物事はいろいろ考えるんだよね。
まあ、そうね、
うん、で究極的にまだ僕人のことを育てられるほどの人間じゃねえやっていうところを感じてたりしたの、
うん、
そもそもプロジェクトワンサイズって、まあ、僕が当時学生でありいろんなことをワイワイとクリエイティブしてた時期に、
うんうん、
結構な勢いでよし中澤正友と平井正幸を売るぞっていう目的みたいな感じで、まあ、企画を考えたわけじゃん、
うんうん、
でまあ、ポッドキャストみたいなのやろう、ウェブサイトを作ろうとかっていうのをやりながら、ガツガツやってきたこの企画なんだけど、まあ、平井正幸も中澤正友さんも、割とそれぞれ事務所でそれなりに頑張ってるっていうのを見ながら、
うん、
僕が今、すごく胸を張って、この人たちを育ててるんだなんてことは言えないのかなとちょっと思って、
うんうん、
実際、まあ、ちょっと僕もこんな状況なんで守るものないので結構攻め気でいろんなところでいろんな人と話してるんだけど、うん、中澤正友と平井正幸を追いかけるつもりはさらさらないわけ、
うんうんうん、
彼らがトップにいるとも全然思ってないし言っちゃえば人間的なポテンシャルとしては全然負けてねえとは思ってるから、うん、そういった意味で彼らを追おうとか彼らを追い越そうっていうことは全然考えないんだけど、
うん、
ただ彼らのことをずっと見てたら僕自身がどこにも行けないんじゃないかともちょっと思っててね、
うん、
だから 28になる前、なったあとちょっとぐらいで、本当にもっと自分自身に対峙していかなきゃいけないのかなっていうところを感じたりはしてますね。急に完全に熱い話ですいません。
いやいや
本当にそのまあいろいろなタイミングが、僕割とそういうタイミングって人生で何度かあるタイプなんで、これからもこういうタイミングで生きていくんだろうなって思ってるんですけど、本当にちょうどこの時期、まあそうね、夏入ってからぐらいかな、随分と考えたりとか思うところがあるタイミングであったりしたので、考えてそんなことを思ってましたよ。なのでなんて言うんだろうな、もうちょっとこう、まあ本当に自分に対しても人に対しても厳しいことを言うんであれば、横並びの人なんか眼中に入れてる場合じゃなくて、もっと上を目指すんだったらもっと頑張りなさい、自分自身で、孤独だろうとなんだろうとみたいなことを今考えてます、だからちょっと前の同時配信ボイスドラマで孤独について書きましたけど、結構ね、そのやっぱり、まあ多分思ってくれてるんですよ、周りの人も。頑張ってとか、応援するよ、何か力になろうかっていうのは言ってくれてて、多分その人はその通り思ってるから、そういう言葉をかけてくれるだろうから、それはありがとうとは思うんだけど、それが僕の糧になっているとおかしいなとは思ってるわけね。それのために生きてるわけではなくて、頑張った結果、その結果で笑うために今頑張り続けてるわけなんで、頑張ってね、応援するよとかっていうのはありがたいけど、僕の休憩にしかならないんでね、休み、確かに拠り所なんだけど、心が休まるだけで僕の成長進化には直結しない。それよりは、もっと進むこと、休むことより進むことを考えなきゃいけないなって思ってるから、そういった意味でまだまだ僕がね、本気でこいつと人生かけてやっていこうっていうパートナーも見つけてないし、ここまで頑張ろうっていうぐらいの目標っていうのも明確にはできてないし、っていうのがあるので、今は孤独、そのエンターテインメントするっていう僕の人生をかけているところについては、今は孤独でも致し方ないかなって思ったりして、ただもっと頑張ろうとは思ってますね。ちょっとプレゼントの件もないかと思って、僕もこの話しようと思ってなくて急に口をついて出ちゃったから全然まとまりませんけど、
止めどころはないけれど、
でも本当になんかそのまあ今本当にこの昨今でいうところのワンピース的な考え方がいいよね。強く強く強くいて、そして夢を追う上で本当の仲間ができるぐらいがいいですね。ルフィがさ、お前ら弱えからお前らのために俺が戦ってやるよって言ったら何にも面白くないじゃん。
そうね、
お前も強いし俺も強いし、それぞれ存在しているところに深い意味があって、
まあ、セリフにもあるもんね、俺一人じゃ何もできねえからお前らが必要だっていうね、
そこまでいける仲間を探すためには、まずそこまでいける自分の強さっていうのがなきゃいけないかなとかね。
仲間が必要だと思える自分になることだよな。
そう、そうなの。助けてじゃなくて、一緒に命かけて戦っていこうぜぐらいの、そこっていうのがあるね。助けてほしいときはいっぱいあるじゃん、で仲間がいてくれたらなとか思うこといっぱいあるじゃん、だけどそれは、まあ、さっき言った話で言えば休憩を求めるだけなんだよね。
そうだね。
仲間といれば安心になるだけで、
進む仲間とさ、そのなんだろう、今の仲間のニュアンスだと、ただこう支えてくれるみたいなだけ、こう一緒に、じゃあ 俺はこれを壊すからお前はそこを進めとかさ、
うん、
そういう前向きな仲間ではないのかもしれないなとは思うな、聞いてて、
うん、そうなんだよね。すごく今いる、うん、だからあえて違う言葉で言えば、
うん、
今いる友達はとても大切だと思ってるのは確かなんだけど、そうね、うん、その友達という休憩所では僕自身が何も成し得ないから、
うんうん、
まあ、いろんな人にすごく失礼な言い回しになってしまうのは覚悟ですけど、うん、今僕はそういった意味での進むための仲間がいないからもっと孤独だろうと、
うん、
ガリガリ命を削るぐらい本気で進んでいかなきゃなと思っています、
うん、まあちょっと今の言い方を変えて表現するんだったら、まだ仲間が必要だって言えるほど何かができてない。
まあそうとも言えますね、うん、そうとも言えますけど、うん、じゃあもうここからもっと てめえ何ほざえてるんだ的なことになりますけど、そのことを言いますけど、うん、
いやいや
大抵の人間は大したことない、
うん、
僕と真剣勝負してもう本当に負けるかもって思うぐらいの勝負をして、お前本当強いからこれから一緒にやっていかないかって思えるような人間がまあいない、
うん、
あ違う、今のところ出会ってない、
うん、
直接的にっていう感じです、
うんうんうん、
見た目問題総合情報誌マイフェイス好評発売中。あざ、やけど、眼瞼下垂、アルビノ、脱毛症、アトピー性皮膚炎など見た目が人と違う人生を悩まず楽しく生きられる方法をあらゆる角度から大特集。1月、4月、7月、10月春夏秋冬年4回発売。粕谷浩二のコラムアルビノマイライフも連載中。バックナンバーなど詳しくはインターネットでカタカナでマイフェイスを検索。
そう、生意気な、
もうそれはもう生意気承知で言ってますけど、
うんうん、
クソ生意気承知で言ってますけど、うん、言っても28歳ですし、
うん、
大人としてね、僕もいろいろ覚悟しながら今言葉喋ってますよ、
ね、
これ聞いて、
うん、
10人くらい、
うん、
リスナー減るかもしれない、でも、
うん、
まあもうどっちにしろ1回最終回迎えるんだからもうちょっといいんだよ言っちゃったよ僕も。
変な開き直り方だな。
ええー、開き直ってますよ、
はいはいはい、
でも本当に、
いやいやいや、
本当に僕と真剣勝負する気あるんだなってガチで向き合えるやつがいなかった、いやいたけど折れてった、
あ
何人か、
あなるほどね、いやそういうのはあるかもしれない、
だから、うん、あんまそこに対する悲しみもあるかな、
うん、
あいつ一緒に進もうと思ってたけど、
うん、
あいつ先に折れたかって思う悲しみも結構ある。
なるほどね。
うん。
うん、
やっぱだから僕は割とね、なんて言うんだろう。人付き合いを、それも違うな。まあ、でも出会って少しした、
うん、
まあ、その、友達になったあたりからは、ガチになるタイプなの、
うん。はいはいはい。
ガチになるタイプになったんです。
うん。
二十歳超えたぐらいから。
うん、うん。
だからその、本気で相手のことを思うんだったらもう嫌われるかもしれないけど説教すらするし、
うんうん、
お前バカだ、お前もうできてないとも言うし、何かやろうって言うんだったら僕ができる限り出せる限りの力で何とかしようと思うし、
うん、
っていうぐらいのガチな付き合いを割と早い段階からするようにしてるんですよ、
うんうん、
だけどバーンって当たって、まずこいつ戦いがいがある、戦うっていうのも違うけど付き合いがいがある仲間になるかもみたいなやつっていうのがまず少ないじゃん、普通の友達の中には、うん、何人かしかいないじゃん。でその中で本当にずっとぶつかり合い続けられる、切磋琢磨し続け合える仲間っていうのが今のところいないんだよね、
うん、
だからまあそれの上で孤独になっちゃって、僕がそのガチになることをやめちゃったら多分終わるって思うわけですよ、
まあね、
だからそういった意味で、そう、その孤独になってガチになることをやめちゃったら終わっちゃうっていうのもあるから、自分の強さっていうのは大事だなとは思う、
うん、
人がたとえいなくても、今ここに仲間がいないとしても、僕の夢 を追うことが、まあ、ある種僕の中での筋の通った正解であるならば、そこをやり続けるべきだし、
うんうん、
僕自身がねエンターテインメントするって結果的には人のために何かしてることを目指してるわけだから、うん、そこで僕の良しとする成功に向かって近づいていけるんだったら、その途中でいくらでも仲間はできるはずだっていう、まあ、ある種思い込みでやっていこうっていう現状ではありますね、
うんうんうん、
厳しいとは思ってるんです。でもなんかその本当だからさ、友達そんなもんな、さっき言ったけど僕が出会ってきた人たちに対してね、お前らは友達としてすごいありがたいけど仲間にはなれねえって相当じゃん。
まあ
相当じゃん僕が。
そう、
うん、いや相当頭おかしいよ。
そう、
そんなことしない方が普通の人生は普通に豊かに過ごせます。
まあね、うん、
はい、
友達も仲間も一緒くたにした方が普通には過ごせるな。
そう、
うん、
普通に楽しくはやっていけるんですよ、うん、だから相当おごり高ぶってる、うん、バカタレとスレスレなんです、
うん、
でそれをだから口に出すことっていうのがまずそもそもできないです、普通では。
まあ
できないはずだ、僕も言いたくなかったしさっき、うん、怯えながら喋ってるし、
うん、
でもそうだと思ってその上でもっと先を目指して結構険しい道を進んでいくって覚悟の上でそれでも進んでいくんだったら、
うん、
自分の気持ちにもね正直にはなるべきじゃん。仲間はいないなんて思い込んだらすげえ寂しいししんどいから思い込みたくないんだけど、うん、でもしっかり考えて本当に僕がこの志強くガーっていくっていう中でのその本節命かけながら共にグランドラインを目指せる、違うグランドラインじゃないや、もう全部
新世界、新世界
全部全部分かんなくなっちゃったけど、
もう新世界入るよ新世界。
いいの、例え話をしようとした僕が間違ってた。でもその命かけて何かだよね、うん、もうだからワンピースで言うところのワンピースだよね。何かそのなんか分かんないけど何かそこをグーッと目指し続けるっていう仲間が今ここにいないっていうのが事実なんだったらもう事実で自分としても受け入れなきゃいけない。その上でもっと頑張っていって、うん、もっと先に進むためにもっと自分そしてその途中にいるであろう仲間たちと出会っていくべきっていうところですよ、
うんうんうん、
そういった意味ではまだまだスタートすらしてないぐらいのところです、
うん、
もっと僕が自分を磨き上げてある種ストイックになって、
うん、
別に人を嫌う必要はないと思いますけど、ある意味友達と仲間の境界線みたいのを自分の中でつけてね、
うん、
こいつはいいやつだけど一緒に戦うべき仲間じゃないっていうところだったらそれ以上こう余計なことはせず、
うん、
ちゃんと自分の土台を築き上げていってちゃんと成功すれば多分友達も仲間もついてくると思うんだよね。
そうね、うん、
だからそこを目指して頑張っていこうかなって思いますよ。
まあそのとついてくる友達と仲間がただの迎合じゃなきゃいいけどね。
はい、
うん、
まあそういった意味ではえ向こうがってことでしょ、
うん、
でだからそういった意味では僕がまず序盤からガチなんで、
うんうんうん、
その友達段階でまずガチなんですよ。
ああはいはいはいはい、
だからそういった意味で、うん、
まあちょっと表現があれだったけども、
そう
それも踏まえてついてくる友達と仲間ってこと。
そうそうそう、うん、だから僕のガチが理解できないんだったら多分迎合ではついてこれないだろうし、
うんうんうん、
僕も正直迎合だけなら手をこすってるだけなのであれば、
うん、
僕は多分友達にはなれない、うん、と思います。
部下とかも別にいらないだろうしね、はい、
そうですね、うん、別にそういうのを持って組織の上に立つのが好きっていうわけじゃないから、
ね、うん、
はい、それはもちろんガチでやっててそれこそさ能力的には差があったとしても、
うん、
なんて言うんだろう、僕だ例えば僕の後輩だったとしても、
うん、
僕と同じようにガチで戦うような仲間であれば、うん、それは仲間じゃん。
そうだね、
っていうところですよ、
うんうんうん、
とりあえずもう一人一人 人間対人間で僕はガチでまず付き合おうと思うんで、うん、まあガチで付き合おうと思うから人見知りなんだけどね
難しい、
どんな人だか分かんないから最初は警戒するんですよ、
うんうんうん、
で少しずつ知り合って、うん、お互いなんとなく、あ、こういう僕の人間性も少し見せたし、相手の人間性も少し見えたなっていうところからガチがスタートするわけですよ、
はいはいはい、
だから初っ端はもう人見知りなのは僕のある種ガチのスタートなの、
うん、
誰だかもう何者だか分かんない人と仲良くなれる人っていうのはさ、分かんないじゃん、
なんとも言えないけどさ、
分かんないじゃん、
うん、それに関してはでもなんだろうな、僕はエンターテイナーの必要な能力でもあると思うけどね、
必要かどうか分かんない、うん、それがあってもいいとは思うけど必要かどうか分かんない、まあ、僕はとりあえずまあそういうわけですよ、
うんうんうん、
でそガチで付き合い始めて、そいつがだから先輩だろうが友達止まりのやつはいるし、
うん、まあそうね、
後輩だろうが僕より相当先行ってて、
うん、
怖いくらいの存在のやつもいるし、
いっぱいいるね、
そういう奴らをちゃんと自分の中で正直にね、別に面と向かってお前先輩だけどクソみてえだなとか言わなくてもいいんだけど心の中ではちゃんと自分には正直に、こう先輩だからって言って持ち上げなきゃいけないとか、そういう変な間違った気遣いみたいのはやめて、ちゃんと人間対人間で向き合っていけるようにこれからも折れずに僕は行きたいなって思うね。
なるほど。
そんな28歳ですよ。でね、その28歳を踏まえて、
うん、
本当に今語ったようなことを踏まえて、これからプロジェクトワンサイズのね、
うん、
新番組どうしようかなっていう話があるじゃん、
うんうん、
でもう9月末に終わりだから、8月31日のおまけ配信がラストチャンスじゃん。
そうね、話
し合う。こうしてオープンに打ち合わせをするのが、
うんうん、
だからここでなんとか決めていこうかと思ってるんだけど、
うん、
プロジェクトワンサイズのウェブサイト見てくれていますか。中澤雅人元加瀬谷浩二のブログ、写真、プロフィールや最新の活動情報、掲示板など楽しい内容が満載です。最近訪れていないなというあなた、今すぐ中澤雅人で検索。二人の新たな挑戦はすでに始まっているのであった。
僕らの味方、なんとか実験室。
歌わねえのかよそこ歌わねえのかよその実際ね、だからプロジェクトワンサイズ発足当初は中澤雅人と平山さゆきを売り出すために粕谷浩二がテンパりながら頑張るっていう、
そうね、
スタートだったわけですよ、ね、うん、で僕が何かこうした方が二人のうまみが出るんじゃないか、こうした方が二人が生きるんじゃないかって思って企画を持ち込んだり、まあ、企画なくしたりとかを繰り返して、
うん、
ずっとやってきたわけ、
うん、
ただ、まあ、今言ったみたいにまだそんな感じじゃないし僕って思ったし、
うん、
っていう意味で新番組はじゃあ何のために何をするかかなって、
うん、
結構リアルに思ったんだよね、
うん、
でちょっと前の話でもプロジェクトワンサイズのポッドキャスティングは、うん、僕は話すトレーニングとして完全に楽しんでるし、いい、僕はトーク番組の方はずっとやっていきたい、
うん、
っていうかもう少し早い段階でプロになって、プロでになってもやっていたいぐらいの感じだったわけですよ、
まあ、そうね、うんうんうん、
プロになって仕事とは別のプライベートでも喋ってるところみたいなのをやっていきたいって思ってたわけですけど、うん、まあだからその中澤雅人と一緒にやるんであればどういう目的を持って何をするかなっていうところを考えるよね、
うん、
僕自身が一人の番組を作ろうって思うんだったら一人用の構成とかを考えるじゃん、
うん、
で多分長さとかも調整するし配信ペースも考えるし、
うん、
いろいろあると思うんですけど、そういった意味でプロジェクトユニットとして二人でやるっていうんだったら、それなりにまたお互いが面白くなかったら一緒にやる意味がなくなっちゃうんで、
うん、
そこからもう本当に考えたいなって思ってる昨今ですよ、
うん、
それでだからそんなことを考えながら前に送った、中澤さんに前送ったメールがあれですよ、
はいはいはい、そうだね、
番組のタイトルさ、
うん、
粕谷浩二のゲスト中澤正智っていうタイトルどうっていう発案、うん、
そうそうそうそうそうそう俺でもね俺ねぶっちゃけ言うとタイトルは差し置いといて、うん、タイトルは置いといて企画はすげえ面白いと思った、
うん、
それぞれの理にかなってるって思った、
うんうんうん、
まあ僕が二人でやってる番組だけど、うん、毎回ゲストとして来て、うん、何かしらお話をしたり紹介をしたりして、
うん、
で粕谷君にはそれをリードしてもらうっていう、
うん、
っていうのね形を持ってやるっていうのはすごい、うん、ああなるほど理にかなってるし僕の僕はラジオパーソナリティではないわけで、
うんうん、
まあ将来的になんかそういう番組とかあって MC みたいなのをやることはあるかもしれないけれども、うん、
で
も、
まあ、僕はさせないでくれって言い続けてる、
ね、僕もできればやりたくないですって言いたいけれどもまあでもまあ、自分をねやっぱりその聞いてもらう 見てもらう紹介するっていう機会としては、
はい、
その音声コンテンツラジオコンテンツっていうのは、
はい、
すごい必要なものだと思うしただ僕がその上手に喋ってどうっていうの台本に書かれた瞬間にちょっと違いますすいませんってなるんだけども、
は
い、
だからまあ求められたらやるとは思うけど、うん、進んでやるつもりはないけどって
ところだね、進んでやりたいけれどもでもちょっとやり方はいろいろ考えさせてくださいとは提案したいわがまますいません、
そこら辺の話どうでもいい
どうでもいいんだけど
それで
まあだからそういう意味でその、うん、最初にメールが来た時はわーこれ面白いって思った、
うんうん、
でまあそれとじゃあこれまで話したことを踏まえた上で、
うんうん、
まあもうこうやって話せる機会はこのおまけ配信ぐらいしかないから、
うん、
ちょっと考えたいんだけれども、
うん、
じゃあこれでゴーするかもうちょっと何かしら調整するか、
うん、
僕はコンセプトとしてはこれでいいなって思って、
うん
それでいいなって思って、
うん、
あとはちょっとタイトル考えようかってぐらいだけど
で実際ね、
うん、
タイトルに関しては、うんまあ、ぶっちゃけ裏目的があって、
はいはいはい、
粕谷浩二のゲストの後は中澤正智じゃなくても使えるかなっていう、う
わまあ俺がいない放送もあるやもしれないしな、
まあ、今まで何回かあったっていうのもそうだし、
うんうんうん
実際そのすごく鋭利な言葉で言うんであれば、
うん、
僕が本気でトークを磨き上げようと思ったら相手は中澤正智じゃない方がいいかもしれない、
うんうん、
わけですよ、
うん、
でそういった意味でまあだから粕谷浩二のゲストは〇〇に近いよね。
ああ、なるほどね
でもまあゲストは中澤正智まで冠つけといて、
うん、
で中澤さんじゃない時もなんか誰かをその中澤正智とか差し込めばいいし、
うん、
実際ゲストは中澤正智ととか言って誰かを呼ぶことも楽
ああはいはいはいはい
っていうのがあって、
うん、
なんかすごくこう、まあ、簡単な算数的に簡単な公式ができたから、
うん、
そういう分かりやすいタイトルでいくの楽だなって思ったんだよね。
なるほどね、
はい、
うん、
実際そういうところを考えてた。で本当にそこら辺まで考えてる最中だったんで、
うん、
いや言ってもプロジェクトワンサイズっていうのは中澤正智、平井正幸、粕谷浩二の3人で作ってきてその中でやる企画だから粕谷浩二が1人でも行くみたいなところって正直どうなのかなとか、
うん、
中澤さんもまあ番組上ね僕からダメだとか言われてるし自分でもダメだっていうことは認めてるんだけど、うん、でも好きか嫌いかって言ったら好きだろうから、
うん、
やりたいんだったらやった方がいいって思ったりしてぐじゃぐじゃしてたんですよ、
うん、
その時期、
うん、
でもさっき言ったみたいに友達仲間みたいなことを結構シビアに考えた時に、
うん、
いやそんなことより自分は本当にこれだっていうものをやるんであればそのね、変に自分を縮こめちゃうともったいねえなって思ったりはしたっていうところですかね、
うんうん、
っていうのがあって、だからタイトルも、もう分かりやすくしちゃった方が
なるほど、ね、
いいかなっていう感じ、
うんうんうん、
で本当 なんかさ、チョイズレアンテナ、なんとか実験室、それぞれやってきて、
うん、
多分ね、タイトル的にはそんな感じになったじゃん。
まあ。
結局、
ね。流れ的には。
チョイズレアンテナはずっとちょっとずれてたし、
うん、
なんとか実験室はずっとなんだかわかんないけど、試してたし、うん、なんか、そんな感じになってたじゃん。
うん、
だから、タイトルっていうのは、意味なくて、面白くてずっと成立するものもあるっちゃあるんだけど、
うんうんうん、
なんだろう、長寿番組的にね言うと、所さんのメガテンとかはさ、うん、ずっとメガテンじゃんメガテンになるじゃん、ずっと、
ね、コンセプトをね、
森田和義アワー笑っていいともはさ、
うん、
まあ、笑っていいともって言うじゃん、ずっと
言うね、
とりあえず、
うんうんうん、
ライオンのご機嫌ようはさ、うん、ご機嫌ようっていう感じじゃん、いつも、
うん、うん、まあ、ね、
今回出たゲスト、うん、次に出る時まで芸能界で生きてんのかなって思いながら、まあ今回ごきげんようって終わっていくじゃん。
う
ん
う
ん
う
ん、
そうね、う
ん。そうやって、ちょ、徹子の部屋は徹子の部屋じゃん、ずっと。
そうだね、徹子の部屋だよね。
誰かの部屋にならないじゃん。
うん、徹子ズルームやからね、うん、ほんまに。
そういった意味で、うん、タイトル、名は体を表すっていうこともあるのかなとも思ったね。
確かに、その通りだ。まあ、なんとかの法律相談事務所みたいに、だんだんコンセプトがずれてるのもあったけどね、
うん。
うん。
まあ、行列はできてたけどね、結局。
うん、まあね、
うん。
うん。
行列はできてたよ。
行列はできてたよ。ただ、
うん、法律はなくなりかけてたけど。
ただ、行列を作ること以外に、なんかちょっとね。
だそんな話はどうでもいいんだよ。
そうね。
しんすけの話すると、また僕、いろいろ思い出しちゃうから、いっぱい。
そうね。
まあ、それは置いといて。
うん、
っていうところで、そう。かつやこうじのゲストは中澤まさとも、以外の何者でもないっていう。
確かに。
っていうところが、まあ、僕は発案して、こう、もう、
理にかなって
結構行きたいと思ってメールで送っちゃったぐらいのわけですよ。
はいはいはい、はい、
でもそれ以外になんかアイデアとかが出れば、
うん、
もうそっちと検討、比較検討したいんだけど、
うん、
出ないんだったらもうそれに決めちゃおうかな。
そうね、
はい、
うん、
さ あとはだから中澤マストモが考える何かアイデアとか新番組についてのなんかネタとかがあるんだったら、
うん、
もう今聞いとかないと、
うん、
もう二度と二度とこんな企画会議できないから、
うん、
僕と中澤マストモは収録以外では会わないでおなじみだから
いや結局のところさ、まあ、例えばこの番組って、
うん、
まあ、何かこうスポンサーとか、
うん、
何か連動する企画とかがあるわけじゃなくて、
うん、
僕も本当に喋りに話聞きに来てるし喋りに来てるしっていうこと、
うんうんうんうん、
そのための番組だから、
うんうんうん、
そういう意味で、まあ、どういう形態になっても、それができてるんだったら、僕はそれ以上は、その番組の中で求めていくもんだし、うんうん、なんかこれにスポンサーとか、こう作品とかつけてくれよっていうのもちょっと違くなってくるし、
うんうんうん、
それは要求することじゃないし、そういうことじゃないし、それは自分の活動の中でやれよって話になるから、
うん、
僕の声優としてのね、
うん
うん、だから勝也とやっていくっていうことを考えるんだったら、俺はそのこれまでの形態をから、あ、なんだろう、思考というかやり方は変えるけれども、トーク番組であるっていうことさえ変わらなければいいんだと思ってるから、僕はこれでいいなって思う。なんか無茶な企画が回ってきたらどうしようかなとも思ってたけども、
うん、
そういうわけじゃないし、
うん
うん、だから僕はこれでいいと思ってる。
おお、うん、なるほどね、
うん、
ノーアイデアってことじゃ。
違う俺は普通のトーク番組がしたい。
あ、
うん、それが望みなの。
でもなんかまあ難しいよね、普通のトーク番組ってなんだろうっていう話なんで、
う
ん、まあ、
そうだけどさ、いやでもささ
じ加減がね、
うん、
どこぐらいなんだろう。でも今やってるようなことっていう意味か。
そうそうそう、だから、うん、だって僕は声優、一応声優として、
うん、
ま、食えるわけではないけどもやらせてもらっていて、
うん、
でも僕別にその声優としての話がどうこうとかいうのをしてるわけじゃないし、
うんうん、そうだね、
うん、
もう中澤まさともという人間っていう話をしてるだけだからね。
そうそうそう、だからそういう意味では、
うん、
これはもう単純に普通のトーク番組になってると思うから、
うんうんうん、
これはそれでいいと思うし、
うん
うん、なんかことさら何かこういやーこういう業界でさこういうことがあってさっていう話もする気もないし、
うんうんうんうん、
っていうことだから、
うん
うん、 僕はこれでいいと思ってるけど。
フリートークベースで。
フリートークベースで。
なるほどね、うん。じゃあタイトルどうしますか。
ああ、タイトルね。
うん。
笠谷浩二の。
笠谷浩二のゲスト、
中澤正人も。
ね、入りやすいでしょ、もう。
すっごい早い。すっごいわかりやすい。なんかね、うん、あのね、これまでも、さっきも言ってたけども、的を射てるなと思ったんだけど、あチョイスであんたのも、なんとか実験室も、
うん、
もうね、本当に、あの、ありとあらゆる抽象表現を削って、ありとあらゆる肉を削って、結果骨が残った、みたいな感じのタイトルになってるから。
そうなんだよね。
うん。すごい。ノーミート。
ノーミート。
白い肉なんてありゃしません。赤い肉もねえよ。
そぎ落としまくってるね。
そ、うん、ぎ、いや、落としまくってるじゃない。そぎ落とした。
でもまあ、結局のところ、
うん、
集中と拡散、
うん、
破壊と創造ではありますんで、
うん、
まあ、そこまで、一回、一まで戻ってからまた作り直すっていうのは楽しいと思うんだよね。
そうね。
だからもう一回考えられなくなっちゃってるけど僕が、
うん、
笠谷浩二のゲスト中澤正人もにもう決まりかけちゃってるけど、
うん、
一回それをゼロにして考え直すのってのもありだと思うんだよね、
はいはいはい、
でももうこのおまけ配信が40分を超えるっていう最中なんで、うん、そんなに、うん、じゃあどうしようかって考えてるほど余裕はないけど、
ね、あのせいぜい出せるとしたら中澤正人も、あ笠谷浩二と中澤正人ものトーク番組ぐらいしかない。
そうでもそれすごいダサいじゃん、
うん、
しかもなんかひねり足んなすぎるじゃん。
ひねりないからね。
昼寝
昼寝して眠い、ね、そういうことじゃないんだけど
まさかひねりを昼寝って言うとは思わなかったから僕も今あんまりさ僕さ人が噛んだことに関して聞き返しってしないじゃん。
あ、もしないね。
小馬鹿にはするけど、拾ってネタにはするけど、うんうん、まあ、びっくりしちゃったよね、今。昼寝って思っちゃったんだよね、今。うん、単純に。すいませんでしたね。
うんうん、業界用語。
テレコになって、
そう。
しかも、ルとリがちょっと変わっちゃったりなんかして。
うん、昼寝足んねんじゃねみたいな、
うんうん。おかしいね、それは。うん、
おかしいね。
おかしいね、うん。どこにも行かなくなっちゃったね。
いいね、いいんだよ、これ。ね、うん。ひねりなくてね。
そう、だから、今、第一候補は、笠谷浩二のゲスト中澤正人ですよ。
そうだね。
それ第一候補、
うん、
でも第二候補第三候補ぐらいまで出さないと面白くない。
まあ確かにね、
うん、
企画としては、
うん
うん、
なんかあれば
なんかあればってね。
だからまあリズム天国をお誕生日プレゼントにもらったからってわけじゃないけど、リズムで考えるんだったら、
うん、
ちょいずれアンテナなんとか実験室みたいな、
あー二
音節かな、
二、うん、音節、
うんうん、で行くっていうところでまた考えてもいいけどね。
はいはいはいはいはい。
うん、
バナナファイヤーみたいな。
そうだね。
うん、
笑っていいと思うみたいな。
みたいなね。ご機嫌よう。
それは違う。それは違うだろ
う
お前、
うん。
ご機嫌ってあんま切らないよ。
うん切らないな、
うん。
ご機嫌悪いかもしれない。
ちょっと喉の調子もねあんまよくなっちゃってね。まあそうですよ。だから日本説で考えるのもありですよ。
そうだな。
はい。
そうすると。うん、
だから
もうすごいすごいすなんだろう
すごい
カ
スヤすごいぞカスヤ
俺どこ今それどこ行ったのオンリーワンじゃん。
カスヤ浩二のすごいぞ中澤にするし
なんか気持ち悪い。なんかずっとこう、褒められてそうで気持ち悪い、
うん。
うん。どんなことも褒められてそうで気持ち悪い。
でもすごいって恐ろしいだからね。
あー、なるほどね。
恐ろしいほどにだからね。
壮絶の、
うん。まあ、恐ろしいほどにダメ人間っていう話をするかもしれないからね。
なるほどね。
全然、すごいすごいとか言って褒めてないこともあるかもしれない。
すごい。すごいね、それ。みたいなね。
すごい残念。すごい残念。え、
なんだ、はい、笠谷正人。
いやそれはね、全然ない。
ないか。
全然ない、
うん、
全然ない。だって僕粕谷にも浩二にもアイデンティティあるもん。
なるほど、
うん、で今までもプロジェクトワンサイズっていうか粕谷浩二、
うん、
中澤正人っていうかしかやってないから、
うん、そうね、
あんまよくない。エニュエチケーノっていうのは遊びでやってすぐ消したけどね。
そうね超懐かしいね
懐かしい。
あーなんかないかな。
なんか そう、それあとはだからそのチョイズランチャーとかなんとか実験室っていう意味のないものっていうのは普遍的であればなあるわけですよ。普遍的であればなしではないわけ、うん、そのなんか流行り言葉とかを使っちゃうと全然ダメなんだけど、
うんうん、
言っちゃえば笑っていいともなんてさ、なんでもない言葉じゃん。
そうね。
だけどなんでもない言葉だからこそ続くとそこにいろんな飼い主がペットに似てくるぐらい、
うん、
いろいろそう収まっていったりはするんだよね。
はいはいはい。
うん。だそういった意味で何でもない言葉を使うっていうのは全然ありなんですよ。
うんうんうんうん。
はい。
なるほど。
だから今で言うともう叱咤激励ぐらい。
ああ、
それも英語に直してるからね。
うん、
sit a get a get away だから。sit a get away。sit a get away。
え、sit up get away。
口では sit a get away って言うけど、正式表記は正式表記はそうです。
ああ。
暑いぞクールビズとかにするじゃん。
矛盾矛盾矛盾矛盾矛盾。
そんなどうでもよさもありですけどね。
ホットコーナーに入ってるアイスカフェオレみたいな。
うん、
うん、
頭空っぽの方が夢詰め込めるかもよぐらいの。
グレーすぎるな。グレーすぎるな。日本説どこ行ったんだよ、日本説。
でも、うん、頭空っぽの方が夢詰め込めるって、どうでもいい言葉じゃん。
まあね。
ただの言葉じゃん。うん、でも、それが歌詞になってメロディーに乗った時に意味が生まれたりするわけじゃん。
なるほどね、
そしてずっと言葉に残ったりするわけじゃん。うんうんうん、だからそういうのでもいいんですよ。大人子供でもいいしね。
うんうん、あーなるほどな、
うん
うん、
夢呼びとみたいなね、
あ
夢追い人とバクっていう、
何そのラノベのタイトルみたいな、うん、
夢追うバクぐらいか、
うん、
だからちょっと意味ありそうだよね。
意味ありそうだね。
でもなんかバクが夢追ってるってどういうことって思う。
まあおなバクは夢食うっていうからね、うん、うん、でもなんかそれダメじゃね。
夢を追う夢食いぐらいか。
あ
ー、どういうこと、どういうこと、どういうこと、
どういうこと。うん、
そういう感じ、そういう感じですよ。
あーなるほどね、
うん、うん、まだまだ
まだまだまだまだ夢追い人
まだまだ扶養家族。
な、それね、
まあ、自虐満載でお送りしますけどね。
それね、あと1年ぐらいで終わらせたいよね、その番組。
そうだね、うん、もういや今すぐにでも終わらせたい。
今すぐにでも終わらせたよね、
うん
うん、
今すぐ終わりたい。
ダメだな、なんか番組も終わりそうな感じじゃん。
さあ今回から始まりました、今すぐ終わりたい。
この番組は、扶養家族のパーソナリティ2人でお送りします。
ね、
ね、
悲しいね。
ひどい話だよ。
あのね、僕が好きだったラジオで、
うん、
宮川勝さんが、
はいはい、
TBS ラジオで結構長い間やってた番組名が誰なんだお前はっていうのがあるの、
うんうん、
でそれはあのなんだっけ 2,3 時間の夜の番組で、
うん、
なんていうんだっけな、でその中に箱番組がなんか入ってる、
そうだね、うん、
そのなんかでかい枠のやつなわけですよ、うんうん、でそれだったり、あとこうなんかリスナー参加の企画とかも結構いっぱいあって、うんうんうん、電話で登場とか結構多かったってのもあって、
うん、
結局誰なんだお前は会ってんのね、
うんうんうん、確かに
おかしいんだけど、タイトル的に誰なんだお前はっていうタイトル、
うん、
でも、まあ、なんかあー誰おまみたいな感じだよね。
はいはいはいはい、
そういうところがあったらいいな。
なるほどね、
うん、
問いかけがいいの、それともなんだろうな、インパクト。
まあそうだね、本当それこそ、うん、 ラテランって今言わないらしいけど、ラジオ欄に名前、うん、タイトルがあって、あ、なんかなんかって思うぐらいの引っかかりがあるというね、
うん、確かに誰なんだお前はっていうタイトルが載ってたら、うん、ちょっと気になるね、
うん、えって思うよね、
うん、広がるサイクル、
うん、
うん、ちょっと前向きな意味で、
うん、ミステリーサイクリング、お
なんかドツボにはまりそうな感じだぞ、うん、ミステリーサイクリング、
サイクリ、うん、サイクリングなんだ、
うん、
どうしようかな。でもこれ絶対もうね、こんなに長く喋った末に、じゃあリスナーさんに送ってもらおうとかって言っても、絶対送ってくるはずがないんだよ。もう多分ね、3、40分ぐらいで、うん、ありがとうございましたって切ってるから、もうここら辺、あの、誰も聞いてないと思うの。配信上。
うん。
だからもうリスナー頼りも良くない。考えないと。
そうな。
なんだろうな、大体でも、自分たちのことについてとかを話してるし、
うん、俺たちなんとかかんとかみたいな。
ああ、それはすごくかっこ悪すぎてやりたくないな。うん、すごいなんかこう、なんかこう。
僕のゲストを紹介します。
それもじってんだろこれ。
うん。
もじんなっつってんだよ、だから。ダサいから。もじればもじるほどダサいから企画ものとして 2,3 回で終わるから、そんなものは、ね、
パロディーが大好きです、はい、
もっと自分の魂からの叫びを出せよ、
うん、中澤、加瀬谷浩二、中澤正智の、うわーガッ
ツ、うん、4回だね、
うん、
4回
決められた、
4回で多分もうやめないこのタイトルって言っちゃうと思う、うん、
なあ
えあ
加瀬谷浩二、中澤正人とも、俺お前、
あ、
略して俺お前、
あー、ああ、まあ、なくはないけどね、うん、なくはないけど、
うん、
ああって感じだね。
そんなもんじゃない？
だから加瀬谷浩二のゲスト中澤正人でしょ、
はいはい、
全部カタカナにする、俺お前、
うん、あ、
全部カタカナで俺お前、
俺なんかこういう字の並びをなんか漫画で見たことあるよ。
え、
うん、
もうパクったか。
違うよ、
さては無意識でパクったか。
パクってねえよ、カタカナか、俺お前、
うん、あとはなんかないかな。中澤正人のアイデンティティって何なの。
アイデンティティ、
だ簡単に言っちゃえばアクションなんて中澤もそもじゃないじゃん、うん、中澤もそもじゃなくても全然いいわけですよ、
うん、
誰だって同じ動きができれば、
うん、ああでも
顔も言っちゃそんな顔売りで今まで来てるわけでもないし、
ね、
どっちかというとどうでもいい顔だしなんか顔とかじゃないよみたいなことになるわけじゃん。だそれで言うと何なんだろう、中澤正人のアイデンティティ。
アイデンティティ、
別に永久普遍的なもんじゃなくてもいいわけですよ、
うん、
ただやっぱりグラビアアイドルで一番最初に売りになるのは胸とか尻とか、
はいはいはい、
まあもしくは顔とかっていうので、うん、アイデンティティじゃん、
うん、
そういう意味で中澤正人のアイデンティティって何なのかなって。
声、
うん、和め声、
和む声、
和め声
送り直しただろ、
だから送り直したとかっていうと何なのみたいなことになっちゃうから、そこまでは言及しませんけど、
しないけど
和む声、
うん、
なんだろうな、 じゃあ白いタバコと和む声みたいにしようか。
あ
まず白いタバコの時点でよくわからないとわからないし、うん、和む声も言っちゃえばよくわからないとよくわからない、ね、うん、
すっごい詩的な表現になるけど、
うん、
白い孤独と和む声
それなんか聞きたいような聞きたくないような感じするね
タイトル的にね、
なんか
ラジオ番組
暗いのかなって思うよ、ね、
ラテラン見て白い孤独と和む声、これ何ドラマ番組ですかみたいな感じになるよね。
なんか微妙だな、
うん、困ったことに、
はい、
笠谷浩二と中澤雅人の共通点の少なさがね、
そうなの、
またね、
そう、
うん、
全然ないんだよね、
ないね、
全然ない、
うん、
気が合わない、
合わないと思う、うん、
どうして僕気が合わない人ばっかり捕まえてくんだろうな。
でなんでその上でこうやって番組を続けているのかとかな、
うん、それはね、うん、僕がやってるからですよ、
うん、
僕が辞めるって言ったらいつでも終わる、
やだな、
僕がやってるからだと思います、
やだな、
それはもう自信を持って言っちゃうもん、うん、今まで何がプロジェクトワンサイズのポッドキャスト、プロジェクトワンサイズとポッドキャストを支えてきたかって、まあ、僕が絶対やり続けてるからだから、
ね、そうね、
いやもうでも面白アルビノかな、
あ、はいはいはいはい、
面白アルビノ和む声かな、
なるほどね、うん、
うん、なんかそんな感じかな、もう
そうね、
合わせていっていくんだったら、うん、
面白アルビノって面白を漢字にするとなんか変な言い方だけど的を射てるよな
、うん、顔が白いと書いて面白いだからね、
うんうんうん、
確かに面白アルビノどうでもいいわその。じゃあ3つ出ましたよ、
はいよ、
1つ目、
はい、
笠谷浩二のゲスト
中澤雅人、
これもう言いやすくてね、これ
いいね、
これは多分ね、うん、2番目はねプロジェクトワンサイポッドキャストバラエティでもいいのかな、
うん、じゃあ
プロジェクトワンサイズの
俺お前、
うん、
あじゃあ笠谷、じゃあ僕がプロジェクトワンサイズのって言うから、
うん、
ちょっと言って、
うん、
行くよ、プロジェクトワンサイズの
俺お前、
はい、
あー超ないわなんか寒くないそれ、
いやだってさ、
はいでしょ、寒くないなんかそれ
だってさ、いや例えばさ、例えばゲストが違う時とかさ、ゲストが違う時にさ、あの番組が始まって、まあ分かんない、番組の構成どうなるか分かんないんだけども、タイトルコールから入るとするじゃん、
うん、
そういう時にさ、カズヤがあのプロジェクトワンサイズの俺お前はいって言った声が僕じゃない時のちょっとした衝撃というかさ、
それちっちゃすぎんだろ仕込みとして、
でもさ
ちっちゃすぎんだろそれ仕込みとして、
いや例えば話だけどね、
ちっちゃすぎんだろそれ仕込みとして、
分かったよ小さかったよごめんな
さいちょっとなんかね、あのまあいいっちゃいいんだけど、なんかちょっと僕らのプロジェクトワンサイズポッドキャスト的にはあんまちょっとしっくりこないんだよな俺お前が、
うん、
フレーズとしてはまあまあなんだけど、プロジェクトワンサイズポッドキャストバラエティ面白アルビノ
和む声、
なんで今ついてこなかったんだ急に
今あのお前に代わるなんか言葉ないかなちょっと考えてて、
ああそれで言うと僕は最初に俺に代わる言葉を使ってほしかったよね、
あ
僕はほとんど俺って言わないから、
そうか、僕も僕だからな、
面白アルビの和む声、ちょっとコール的には、
うん、
多分弾けないね、面白アルビの
和む声
多分弾けないね、
ちょっと頑張って弾けてみようか、頑張って弾けてみよう、
面白アルビの
和む声、
え中澤さんの弾けるってそっち
アホになる方になってたね今僕、
うん、そうキャラ乗せてくってわけじゃないんだけどタイトルコールだから、
うん、
でも多分面白アルビの和む声はね、まあ、和むっていう言葉が入ってるからかもしれないけど、やっぱしっとり系だね番組のテンションとして、
う
ねうんうん、ああ笠谷浩二のゲスト
中澤雅人、
これでいこう、
しっくりくるな、
これでいこう、もう
しっくりくるわ、すっごいしっくりくるわ、
これだし皆さんが聞いてる 時間が何時になってるか分かんないけど、ずいぶん編集してここまでたどり着いてるから、
ね、
もう、今、皆さんが実際聞いてる上で、何分経過時点か知らないですけど、とりあえず収録としてはもう1時間7分になっちゃったんで、
ね、
決まりで、
はい。
じゃあ、新番組のタイトル決まりました。
はい。
プロジェクトワンサイズのポッドキャスト、粕谷浩二のゲスト、
中澤正人も、
お、10月からどうぞよろしくお願いします。
お願いいたします。
今回こんな話でいいんだっけ？あ、まあ、何のために何をやるかっていうのは話題に出したけど決まらなかったけど、
うん、
これに関してはもうちょっとじゃあもう少し時間かけながら考えていこうか。
そうね。
とりあえずベースはトーク番組で、
はい、
まあ、タイトルの通り粕谷が何らか考えて何らか話していくんで、
うん、
中澤正人はゲストとして毎回来て、
はい、
なんかやるって、
なんかやるって、
なんかゲストトークやるって、そう、ゲストトークを覚えてください。
そう、そうそうそうそう。
それは大事です。
それはやっぱ、うん、
そう、MC トークは無理だって決まったんで、もうゲストトークを覚えてください。
そうね。
なんか作品もう大物になればなるほど、
うん、
まあ、メインパーソナリティを張る人もいますけど、
うん、
それよりは呼ばれて番宣できるかどうかっていうのは結構要ですから。
確かにその通りだ、はい、
うん。ゲストトークできるようになりましょう。
うん、
じゃあ。そこら辺を含めて、10月から始まります粕谷浩二のゲスト
中澤正人
を考えていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします、
はい、お願いいたします。
長々とご清聴ありがとうございました。
はい、
今回のプロジェクトワンサイズポッドキャストなんとか実験室おまけ配信、お相手は面白アルビの粕谷浩二と
和む声中澤正人でした。
ボツネタを使いし古しちゃうっていうね。それでは皆さん明日の本配信9月1日もお楽しみに。さよなら。
さよなら。